今日の聖書の御言葉の中で、復活された主イエスが亡霊、幽霊に間違われております。皆さんはこのような幽霊を見るような経験といいましょうか、そういうものがもしかしておありでしょうか。日本の伝統的な柳の木の下で手をだらんとしながら差し出してくるのでも、西洋風のゴーストでもいいのですが、聖書の中には神の霊とか精霊とか、あるいは悪霊とか、霊と言われるものがたくさん出てきます。良い霊も悪い霊もそこでは考えられているわけですが、実は主イエスは以前にも今日のところと似たような経験をしておられます。それは主が湖の上を歩いて船の弟子たちのもとに来られた時のことでした。弟子たちは湖の上を歩いてくる主を見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたとあります。いわばパニック状態に陥った。無理もないことかもしれません。今日のところでも弟子たちが集まって主イエスが復活されたといういくつかの情報をみんなでこう話し合っている時のことです。今お読みいただきましたようにこう書いてあります。イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。この復活された主イエスの出現に弟子たちは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そういうのです。主は平和があるように、平安があるように、ヘブライ語でシャロームというそうですが、そう言われていることと全く正反対の大変な驚きと恐怖がそこに巻き起こったわけです。叫び声を上げる者もいたのではないでしょうか。あの船の上の時のように、主はこのような弟子たちの真ん中に立たれた。つまり弟子たちみんなに言われたということなのです。2004年にセカチューという言葉が流行り言葉になりました。世界の中心で愛を叫ぶという青春恋愛ドラマが大ヒットしまして、流行り言葉になったわけです。そのドラマでいうところの世界の中心というのは、実はオーストラリアのエアーズロックとも言われる大きな石の岩の山のことなのです。ドラマに出てくるその高校生たちが修学旅行で行くはずだったのですが、一人の女の子が病のために行けなく、その子を好いている男の子が何とかしてこの世界の中心に彼女を連れて行こうとするお話だったわけです。エアーズロック、赤い岩だそうですが、真っ平らなオーストラリアの大地の上に、突然こうそびえている山だそうで、 これは世界の中心と言われたりもしますし、あるいはへそなどとも言われたりするそうです。大変こう切ない悲しいそのドラマでは、実はその世界の中心というのはそれほど大きなテーマではなかったのですが、考えてみれば聖書の一番最初にエデンの園で禁断の木の実をアダムとエヴァが食べてしまう物語で、そこで園の中心にあるのが命の木と善悪の知識の木があったと言われるわけです。その木からは食べてはならないと言われていたわけです。エデンの園は聖書の古代世界そのもの、その中央にその禁断の木があって、それに手を伸ばしてはならないというわけです。つまり世界の中心は神様の領域であって、そこにずかずかと土足で乗り込んで神になり代わってふんぞり返るようなことがあってはならないということなのです。歴史的に有名な支配者の中には多く、いわば権力の絶頂に上り詰めていった暁には俺は神だと言い出す人がたくさん出てくるわけです。いわばエデンの園の中央の木にずかずかと入り込んでいって実をもぎ取っていくのに等しい。世界の中心、そこは神様の場所だ。そこに踏み込んではならない。そのことを教えていると言えると思いますが、その中心という概念、考え方は、実はその中心の周りの世界とか、あるいは周りにいる人たちとの関係というんでしょうか、つながりを指しているのです。中心にあるものがその世界のすべて、四方八方にあるすべての事柄にこうつながっていくということなのです。ですから今日のところで弟子たちの真ん中に復活の主が立たれたというのは、弟子たちすべてにご自身を表されたということなのです。十二弟子のうちの何人かだけ特別に表したとか、あるいはこちらの隅の方の何か特別な境遇のある人たちにだけ姿を表したとかいうことではないわけです。真ん中に立たれたということは、その周りにいる弟子たちすべてにご自身を表し、そこにすべての弟子たちとこう関係をつないでいこうとしていったわけです。しかし弟子たちは恐れおののいている。主は言われます。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。主は弟子たちにあらかじめ言っておられたのであります。ご自分のことを人のこと言って、人の子は必ず祭司長や律法学者らから苦しめられ、殺され、そして三日目に復活すると、きちんと言っておいたはずなのに、それが弟子たちの頭から全く抜け落ちてしまっている。そして亡霊だ幽霊だと恐れおののいている。こんな弟子たちに主は、私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさいと言われる。その見よと言われている手や足には 釘打たれた跡があるのです。傷跡があるのです。まさしくあの十字架で釘打たれて苦しみ死んだ主イエス、その方だ。ですから見なさいというのは、ただその手を見ろ足を見ろということではなくてですね、そこについている印です。釘打たれたその傷跡を見よということだと言えると思うのです。ただ見てそれで納得しろ、そうやって説得しようというものではないようです。主が見せてご覧になったその手や足には傷跡がある。その傷跡はそれを見る者を許し救うために、主がご自分のすべてを捧げられたことの印であったわけです。証拠として差し出して、そして見て触ってみろと言っているのではないわけです。真ん中に立たれるその方が、自分で自分は不信仰だとつぶやこうがどうであろうが、理屈で納得して自分の力で分かろう、福音とやらを咀嚼しようとするのではなくて、その手や足を見せ、そこにある印を持って、あなた、君との関わりの中にこの傷跡があるんだ、それをよくご覧なさいと言われているわけです。そしてご自身が亡霊ではなく、肉も骨もある体を持って生きているのだと言ってお見せになる。弟子たちは喜びのあまり、まだ信じられず不思議がっていると、とあるのですが、この文章は何か読んでみて少し首をかしげたくなるような変な気がしないでしょうか。喜びのあまりまだ信じられず不思議がっている。普通は喜びのあまり踊り出したとか、喜びのあまり何かをみんなにプレゼントしたとか、あるいはそうですね、野球ファンの人で阪神の大ファンが、阪神タイガースが優勝した時に大阪のあの道頓堀にみんなで喜びのあまり飛び込んでいったとか、そういうのならわかるわけです。ああ、そうだそうだ。喜んで起こす行動としては。ところが、今日の聖書の言葉は違うわけです。喜びのあまり、まだ信じられず。喜んでんなら信じていいんじゃないかって思えてきます。しかし、まだ信じられず、不思議がっているという。これはもう少し砕いて平たく言いますと、嘘でしょ、考えられないんだけど、そんなの。こんなのありという反応。つまり、主イエスが現れてくださったのは悪い話ではない。けれども、とても受け入れられない。理解できない。というところで固まってしまっているわけです。わかんないっていうのと近いですね。こんな弟子たちに主は何か食べるものあるかと言って差し出された焼いた魚、焼き魚をその目の前で食べてみせたという、なんともユニークと言いましょうか、それこそ不思議なや面白いやり方で、ご自分が亡霊でも幽霊でもなく体を持って生きているんだと示されたわけです。ただしその体は十字架で死なれる前の、つまり今の私たちと同じ肉の体とは異なっている。今日のこの不思議な言葉は、実は礼拝の旅ごとに 信仰告白として告白しております使徒信条の中の、我は体のよみがえりを信ずと告白しているのとつながるのです。つまり体のよみがえりを信ずとは、私たちも焼いた魚を食べて行かれた復活の主のように同じようにしていただける、そう信じていますと告白しているようなものです。私たちの肉体というものは成長のピークを過ぎると肉体は弱っていき、力がなくなり衰えていきます。青年伝道礼拝と銘打って今今年度こうやって守ってるわけですが、青年という立場は肉体は上り坂ですね。成長してるまだ途上ですね。でも何歳がそのピークになるでしょうか。昔の大昔のテレビのコマーシャルではお肌の曲がり角なんて言ったりしましたけれども、あるところで私たちの肉体というのは上り調子から下降していくわけです。明らかに今までできなかったことがどんどんできてくる、あるいは技能を身につけていく、肉体的にも能力的にもこうアップしていくところから、まあそうですね、大人になって30代40代になってこういよいよ人間として成熟するなんてのはありますけれども、本当はおそらく30 の, かあの年を超えたあたりからは確実に肉体というのは衰えてきていきます。おそらく今青年の皆さんたちも40歳を超えるあたりから体のあちこちに、ああ自分も本当に年を取ってきたんだと知るようになる。私も教会で働いていて、教会というところは幸せなところで、先生はお若いですねっていつも言っていただけるのです。そうか、確かに若い方でしたし、一番最初の教会では教会員の中ではうちの家族が一番若かったりしましたが、でも若いと言われていても必ず肉体というのは衰えてくることに気づかされます。今まで見えてたものが見えなくなって、話してみたり眼鏡をかけなくちゃいけなくなる、階段を二段飛びでポンポンポンポン上がれていたのがどうも上がれなくなる、まあお腹がたくさん脂肪ついたせいもあるんですけど、でも衰えてくる。我々の肉の体というものはそういうものなわけです。これを青年の皆さんに理解してもらうというのは実は非常に難しく大変なことだとは思うのです。しかし知っておくべきことだと思います。ですからクレオパトラだとか楊貴妃だとか世界の美女たちと言われる人たちがいつまでもその美しさを保ちたい、年を取りたくない、不老不死を願い、そういうお話になるのは衰えるのが嫌だからですね。自分の肉体の能力がどんどんなくなっていってしまうのが悲しいし不自由だし嫌だからです。でもやがてこの地上でこの肉体を持って生きることを終える時が来ますが、それで私たちは無に帰するとは言われていないのです。復活の主イエスのようにしていただけるのだ。少し飛ぶようですけど、洗礼を受けるというのはイエス・キリストによる新しい契約を結ぶということでもあるのですが、 その新しい契約において与えられる約束の永遠の命というのは、その永遠の命にふさわしい復活の体が伴っているのです。いわゆるゴーストのように、幽霊のようになって、半透明でふわふわして天国に集まるのではないのです。主イエスの復活の体、そしてやがて私たちもいただくと約束されているその復活の体は、永遠の御国に入るのにふさわしい栄光の御体とも聖書では言われたりしています。新約聖書にたくさんの手紙を残したパウロという先生も、コリントの教会に送った手紙の中で、朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになりますと言っている。朽ちるっていうのはかなり厳しい、きつい言葉ですね。畑で、収穫されないでほっとかれたキャベツっていうのは白菜だとか、あるいは木の上である柿などを見ていても、熟すまではいいですね。あ、美味しそうだな。でもそこを過ぎていくと、葉はしおれ茶色くなり、柿の表面はくすんでブヨブヨになって、シワシワになって、挙句の果てに落ちてぐしゃっと潰れる。朽ちるというのは、きっと私たちが年を重ねて、体がいろんな意味で老いて衰え弱っていく時にですね、その残酷な本当の姿を表している言葉だと私は思うのです。でもそれに対して朽ちるべきものが肉の体として朽ちてしまうんです。やっぱり弱っていくし、衰えていく。でも、その朽ちるべきものが、朽ちないものを着る。死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるんだと、パウロ先生は言っている。復活の体は、この地上で、最初に私たちが母の胎に宿って与えられた、この肉の体とは異なるものです。朽ちることのないと言われる。ちょっと硬い言葉ですけど、永遠性というものをその本質、一番中心に持っているのです。しかし、朽ちることがないだとか、永遠性だとか言われても正直ピンとこないものだと思うのです。これも先週のあの創世記の光あれというあの神の言葉を知るために、正反対の闇や混沌から見ていったように、今日のところでも朽ちることがないだとか永遠性を持った復活の体って言われてもちっともわかんない、ピンとこないわけですけれども、その対象として正反対に位置づけられている朽ちる肉の体から見ていけばきっとわかる。私たちの肉の体について、今日読んでいただいた創世記2章の言葉では、主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられたとあります。読んでいただいたあそこの後のところに、いわゆる例のエデンのその禁断の木の実事件が発生する。結果としてアダムとエバが楽園であるエデンの園を追放されるわけですが、その時神様が二人に言うわけです。最後にアダムに言う言葉がこうあります。お前は顔に額に汗を流してパンを得る。 土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。ここの聖書の言葉は、お葬式の時にも時々読まれますね。よくアメリカやヨーロッパのキリスト教の世界を舞台にした映画などの、この墓地でこう墓穴が掘られて棺がこう下ろされていく場面で、ガウンを着た牧師や司祭がですね、土を土に、塵を塵にと言って、読む言葉が思い起こされる方もいると思います。まさにそこにあるように、塵に過ぎないお前は塵に帰る。人の体というのは土の塵によってなっているのだ。科学的な成分云々の話ではもちろんありません。人の体というのは土の塵によってなっている。そう聖書に教えられているのはこういうことです。塵というのは、それは意味を持たない、あるいは意味を失う虚しさというものをその根底に秘めているものです。塵というものは、朽ちていく有限さです。いつまでもあるのは永遠とか、朽ちないっていうんです。でも、朽ちていってしまう有限な儚いものをその根底に秘めている。この肉の体の持つ虚しさに駆られて、私たちは時々バカなことをしでかします。この肉の体の持つ有限さ、儚さ、虚しさというものは、なかなか私たちは自覚的に意識することはないんです。青年たちならばなおさらです。なぜならば、どんどん肉体はまだまだ成長している段階で伸びていますから。そんな虚しいだとか、儚いだとか、弱いだとか、言われたって、やっぱり考えにくい。でもなのです。しかし、その我々の土の塵で作られているこの肉の体が持っている一番底の底にあるその儚さ、虚しさ、有限さというものは、私たちの中に言いようのない不安をかきたてることが起こってくる。そしてその不安を解消しようと欲望のままに突っ走ってしまったりすることがある。欲望というのは、全部が全部悪いものではありません。食欲、性欲、そういうまさに生理的な欲望もそうだし、あるいはもっとよく生きていきたい、という向上心と言われたりしますが、あるいはもっと知りたい、という探求心、そして、もっと人を使う、権力というものを手にしたいという権勢欲というものもあります。いろんな、いわば欲、あるいは探求心とか向上心と言ってもいいと思いますが、そういう求める思いというものそのものは決して悪いものではないでしょう。神様から与えられているものだと言ってよいでしょう。しかし、それらをきちんとコントロールすることができるように、私たちには理性と言われるものが特別な賜物、プレゼントとして与えられているのです。理性というのは、別な言い方をすると分別と言ってもいいかもしれない。あの人はもう分別臭いことばっかり言ってなんて悪口を言うことがありますが、分別、詩編の中で、分別なきラバのごとくになるなという言葉があります。分別なきラバは、くつわをかけられて縄で 動かされることになる。あなた方はそうではないではないかというんですね。まあ悪い意味で分別というのは杓子定規にこうやるのが分別になるんでしょうけども、理性と言った方がもっと分かりやすいというかいいと思いますね。神様は私たちに人として理性を与えてくれている。青年たちだって立派な理性を与えられている。男の子や女の子、同世代の異性を見て、あ、可愛いな、あ、素敵だなと思って好きになる。いいことです。大いに恋愛すべし。人を好きになるのはよし。いいことです。でもそこで考えなくちゃいけない。本当に人を好きになるというのはどういうことか。自分の欲望や思いを押し付けていくことが好きになることと勘違いしていることがしばしばあるので、よく考えれば、考えなくちゃいけない。理性を持って、分別を持って吟味する。調べてみる。あれ、俺の気持ち、私の心、思いって、もしかして押し付けかなと考えるだけでいいんです。その可能性をちゃんと開いておくんです。そうすれば、あ、やっぱりそうだった。これはいけなかったな、と反省して、やり直したり、踏みとどまったりすることができるんです。そうして、神様から与えられている、そういう青春の日々に、人を好きになっていく。別に青春でなくたって人を好きになるんですけども、特にそう。そういうものも、きちんとコントロールされていくわけです。そして一番いい形へとなるように神様はそういう力を私たちに与えてくれている。しかしです。しかしなのです。肉の体が持つ本性、あるいは本質というべき、先ほどから何度も言う虚しさだとか有限さだとか儚さっていうのは、時としてこの理性の力さえも跳ねつけて、その恐れと不安を解消させようとさせていくことがある。しかもそれが無自覚になされていくときに、最悪な事態に突入してしまうことが起こるのです。今それを具体的に例を挙げてお話しすることはできませんけれども、年長の方々に、もし聞くチャンスがあれば聞けばいいんです。たくさん経験してるはずですから。でもそれは滅多なことでは人には喋れません。軽々しく聞けると思ったら大間違い。理性を跳ねのける肉の体のその秘められた恐ろしい力に圧倒されていった時の我々の足跡に残る傷は深い。それを若者がね、教えてって言われたって、そんなに簡単に喋れるものではない。私たちに降りかかってくる様々な悩みや問題、悲しみや恐れ、つまりいろんな事件が起こるんです。友達関係や部活や学校や先生たちや家族で、兄弟の間で、友達の間で、分裂があり、争いがあり、いろんなことが起こってきますね。でも考えてみたいんです。もしかしたら、どこかで、この肉の体の持つ二つのポイント、虚しさと有限さの恐怖に由来し、つながってきているものがあるのではないかと。ほら、見てごらんなさい。イエス様が手と足を差し出されて、そこにある傷跡、それは私たち自身の歩んできた足跡でもあるのです。なんとバカなことをしてきてしまったのだろうか。なんとひどいことをしてしまったのだろうか。なんと愚かであっただろうか。年を重ねている人たちは若者を見るときに、どうかそんな経験をしないでいってほしいと思うんです。自分が経験した、味わったような、あんなバカなこと、 あんなひどいことを、あんな愚かなことをどうかしないで幸せに生きてほしい。でもみんな追うんです、そこで。残念だけど。この肉の体に生きている限り。しかし私たちには、その傷跡のついた手と足を差し出して見せてくださる方があるんだと聖書は言う。その傷跡を持つお方は、私たちが過去に背負っているそういう愚かさと痛みと傷を全部引き受けて、その手と足にそれを引き受けて引き寄せて受けてくださった。ほら、お前が後悔してもしきれない。それがここに全部ある。でも大丈夫だ。すべてをきちっと清算して、罪の罰は全部受けたから。もうお前大丈夫だ。そしてほら見ろ。新しいこの体で生きることがお前にはできるって。そういう招きの手なんです。復活の主を信じる。体のよみがえりを信じるということは、肉の体において嫌というほど味わってきているこの塵の持つ有限さと虚しさの壁を突き破って、永遠と栄光とが伴う御国への希望が与えられる。若者たち、まだそんな深い傷を味わってないなら幸いだ。この聖書が教えている言葉を心に留めよ。そして私たちに与えられる、この復活の体の幸せと喜びがあるんだ。いつの日にか、肉の体はなお衰え、きっと弱っていくだろう。20年後、30年後、40年後、50年後に、あっちこっちの不自由さと不具合と痛みを抱えながら生きていくことになるだろう。しかし、私たちに平和があるように、平安があれと言ってくださる復活の主がついていてくださる。シャローム、平安あれ。この土の塵、肉の体、それが持つ本性を、自分の人生の足跡を振り返りながらきっちり見極め、そこに響き渡る主の御声を聞くものでありたい。平安あれ、平和があるように。